希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。甘利先生、旧約聖書にプリムの祭りというお祭りのことが出てきますよね。
そうですね。旧約聖書のエステル記に書いてある物語ですけれども、はい、紀元前5世紀頃、ペルシャ帝国の時代にイスラエルの民は奴隷とされて戦争に負けて連れられていってしまったことがあるんですね、はい。その時に、ユダヤ人を絶滅しようとする恐ろしい計画が持ち上がったことがあったんですよ。で、その時に王様の妃になっていたエステルという美しい、妃がこのユダヤ民族をその絶滅から救ったというお話なんですね、はい。でその出来事を記念してプリムの祭りというのが始まったことが聖書に書いてありますね、
はい。そのプリムの祭りなんですけれど、日本の岐阜県の八百津町で毎年行われてるんですね。
日本でもそういう祭りがあるんですか？
はい。
でなんで岐阜県なんですか？
そうなんですね。日本のシンドラーと呼ばれている杉原千畝さんという方の出身地なんですね。杉原さんは第二次大戦当時にリトアニアの日本領事の代理をなさっていたんですけれど、ナチスドイツに追われてその国外脱出を願っていたユダヤ人たち6000人に日本を通過する許可を与えるというビザを発給したんです。日本政府の指示に逆らってユダヤ人の命を救った人とされてるんですね。
そうですね、はい、立派なことをされた方ですね。
そうですね。
ドラマにもなりましたよね。
そうですね。
命のビザというタイトルだったと思うんですが、
はいはい。
でこの八百津町というのはユダヤ人との関係がそういう意味で深いわけなんですか？
そういうことですね。今八百津町には杉原千畝さんを記念する人道の丘という大きな公園ができていて、杉原千畝記念館も建てられているんですね。
そうですか。興味ありますね。
そうですね。
私も行ってみたいですね、
はい。
このプリムの祭り、町おこしの一環にもなっているようですね。
そういうことですね。
この杉浦千畝さんは立派なクリスチャンだったということも、
はい、
皆さんに知られるといいですね。
そうですね。
そういう信仰の、はい、信念から彼が行ったことであると私は見ていますね、
はい。それではここで今日の1曲目です。主イエスこそは我が隠れ場、フーフーズです。
主イエスこそは我が隠れ場、悩む時は
それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。旧約聖書から天のふるさとを目指したアブラハムの信仰というタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
はい。アブラハムはいよいよ晩年になりまして、奥さんのサラが127歳の時ですね、とうとうサラは、この世を去ることになってしまいました。奥さんを失ったアブラハムの悲しみがどんな深かったことでしょうね。一緒に苦楽を共にしてきた、そのお相手です。アブラハムは、悲しみから立ち直って、そしてサラのために、お墓を設けようと葬る場所を求めました。で、ヘテ人のところに行きましてこう言いました。私はあなた方のうちの旅の者で寄留者です。私の死人を出して葬るため、あなた方のうちに私の所有として一つの墓地をくださいと。ヘテ人は親切にこのアブラハムに、マクペラの洞穴を、墓地として、売ることに決めまして、そしてそこにアブラハムは自分の最愛の妻を葬りました。 後にアブラハム自身もそこに葬られることになりますね。アブラハムはサラを葬った時に、その場所が永眠の場所、永久に眠り続ける場所としてここを買ったんでありましょうか。私はそうではないと思うんですね。お墓にずっといるわけがないと私は思っています。アビコバプテスト教会はラザロ霊園という墓地を経営しておりますけれども、その霊園のモチーフにモニュメントが立っていますが、そこに復活の希望と書いた石碑がそこに、飾られております。十字架等で、ある時私がそこでお掃除をしていましたらば、ちょうど墓参に来られたおじさんが、その復活の希望と書いてあった墓石碑の前でじっと腕組みをして考え込んでるのを見ました。おじさん、何か考え事してらっしゃいますかって言ったらば、いや、私はどうしてお墓に希望という言葉があるのか理解できない。私はいろんなお墓に行ったけれども、もうお墓っていうのは希望のない永遠の別れの場所、悲しみの絶望の場所だと思っていましたけれど、どうしてこのキリスト教のこのお墓には希望という言葉が書いてあるんですかって質問されたんですね。なかなかいい質問だと思いましたね。で、私はその方にお話しました。ここは、みんな葬られている方々がクリスチャンで、そしてここにずっと眠り続けるんではないんですよ。やがて救い主イエス・キリストという方がこの地上にお帰りになった時には、ここに墓に眠っておられるクリスチャンの方々全員が復活して、蘇って、朽ちない栄光の姿の体に蘇って、天国に行くことになるんです。それまでの仮の場所として、ここに今遺体が眠っているだけなんですよ。そう私はお話しました。そしたらびっくりなさいましたですね。ああ、そうですか。それでここには復活の希望と書いてあるんですね。で、後にその方は近くの教会に足を運ぶようになりまして、クリスチャンになったという、お手紙をいただいたことがありましたね。アブラハムと、サラさん、アブラハムは復活の神の力を信じていましたから、ここでずっと眠り続けていくんではなくて、イエス・キリストが帰ってくれた時には、蘇ることを信じて、そしてサラを葬ったわけであります。ですからアブラハムは、天のふるさとをはっきりと確信して求めていた。地上の生活は単に、寄留者であり、旅人に過ぎないと理解していたということです。地上は決して永遠の住まいではないということです。私たちクリスチャンは、永遠の住まいは、天国にあるのであります。死んだ後、必ず罪許された人たちは天国に入ることができると聖書は約束しています。ですから、聖書の新約聖書のところにアブラハムの信仰についてさらにこう書いてありますね。信仰によって他国にいるようにして約束の地に宿り、同じ約束を継ぐイサク・ヤコブと共に幕屋に住んだ。彼らは揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。その都を目論み建てたのは神である。こいらの人々は信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり、寄留者であることを自ら言い表した。しかし実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであったと。聖書に書いてありますね。ですからアブラハムが求めていたものはもっと良い天にあるふるさとでした。送り人という映画がありましたけれども、日本の人たちは亡くなった方をどこに送り出すのでしょうか。送り先を知ってらっしゃるのでしょうか。本当に天のふるさとに送り出せますか。もし私たちが心に罪を抱き、罪を持ったまま、罪許されずに死んでしまったならば、その人は天のふるさとに入ることはできません。だから救い主イエス・キリストを神は使わして、このイエス様が私の罪の身代わりとなって十字架で死んで罪を全部取り除いてくださいました。このイエス・キリストを信じて罪を許されない限り、天のふるさとをどんなに憧れても入ることは許されません。どうかあなたもアブラハムのように、 救い主イエス・キリストを信じて天のふるさとを心待ちにできる、そしてそこに人々を送り出せるように、また自分もそこに送り出してもらうような人生を生きていこうではありませんか。
お送りした曲は森ゆりさんでやがて天にてでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日はエターナルライフバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は牛久市シシコ町国道6号線と408号線の交差点、かっぱ寿司の向かいの細い路地を入ったところにある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。エターナルライフバプテスト教会、電話番号は 0298-28-4171 0298-28-4171 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火メッセージ CD をご希望の方全員に差し上げています。甘利先生、これ番組を収録した CD ですね。
そうですね、私のラジオ放送の4つの番組が収まってますね、はい、また聞いて思い出していただきたいと思いますね。お友達にあげてね、喜ばれると思いますよ。
はい、希望の灯火メッセージ CD、 ご希望の方全員に差し上げていますので、あなたのおところ、お名前、番組の感想も一言書いてお申し込みください。番組へのお便りやリクエスト、音楽のリクエストもお待ちしています。ぜひ書き添えてください。また係では聖書通信講座をご用意しています。聖書を一人で読むのはちょっと難しいと思っていらっしゃる方、あなたのペースに合わせて係とやり取りしながら優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらも合わせてお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで
お元気で。